それでは授業を始めます。今日最後の、授業になります。最後ですので、まあ、授業の最後ですね、これまでやったまとめをして、終わりということにしたいと思います。あ、それで、年末じゃなくて、年が明けてからですね、授業資料を置いてある、コンピューターがですね、クラッシュしてしまいましたので、復旧させました。復旧させたんですが、URL がですね、ちょっと変わりました。パブリックというのがですね、ここに入りました。CNS に書いたような気がしますが、書いたと思いますので、CNS で、この URL を確認してください。今日は、ここに書いてありますように、まあ、圧縮の話をします。で、皆さんにさっき、事業資料、あ、事業資料じゃなくて、事業アンケートの紙を配りましたが、事業終了時に回収します。で、時間割番号とかですね、科目名は多分皆さん分かっていると思いますが、まあ、こういうことになってますので、それを書いてください。で、他の事業でも言われていると思いますが、コース独自の質問項目があります。17、18というのが、コース独自ということになります。で、17が、創意工夫、18がコミュニケーションです。まあ、この2つに関しても、アンケートをお願いします。で、まあ、このスライドをずっと見せているわけにもいきませんので、まあ、ここら辺にですね、書いてある必要なことは、今のうちに書いておいて、で、書き忘れたら、もう一回授業が終わるときに、このスライドをお見せしますので、その時に書いてください。まあ、いいですかね。で、授業の予定ですが、まあ、授業の予定って今日が最後ですので、予定も何もないんですが、こういうことになります。今日が、14日ですので、まあ、こういう話をします。で、2月の4日に、期末試験があります。で、皆さんご存知だろうと思いますが、場所はですね、B2-41 ですから、ここの4階ですかね。ここではありませんので、間違えないようにしてください。多分これは CNS 見れば、出てると思いますので、CNS でも確認してください。で、期末試験、まあ、さっきも言いましたが、2月の4日、B2-41 でやります。で、特別試験ですが、これまだ、確定ではありませんが、こういう日にちになりそうだということです。今年はですね、新型インフルエンザとかありまして、3月4日に、入試が、前期試験の追試験があります。で、ひょっとするとこれがずれるのかもしれませんが、一応、この日に、しようかという話になっています。特別試験は、期末試験で頑張ってもらえば、皆さん、関係ないというか、特別試験を、受けないで合格ということになります。ですので、まずは、期末試験を頑張ってもらうということになります。で、もし、特別試験に、の対象になった場合には、CNS で連絡をします。で、今日の話はですね、さっきも言いましたが、圧縮の話です。圧縮なんですが、まあ、圧縮にですね、先週説明しました、ハフガン符号というのを、使います。 大丈夫。ですので、ハフマン符号の、ところをちょっとだけ説明して、で、その後に、そのハフマン符号を使って、まあ、デキス圧縮、音声圧縮、画像圧縮をしますよ、という話をします。で、このハフマン符号のところはですね、先週と同じです。先週のスライドをコピーしましたので、まあ、見覚えがある人もいるかと思いますが、まあ、こういう、ハフマン符号っていうのは、情報理論ですか？前期に、皆さん勉強したと思いますが、情報理論で、勉強したものですね。で、先週もやりましたので、覚えてるかなと思いますが、まあ、品質の、文字はですね、なるべく、まあ、二分儀の中の、上の方にですね、つけて、で、あまり出てこないようなものは、少し、機能ですね、下の方に、配置して、で、符号をつけますと、まあ、品質、出現頻度に応じた、コードの長さになります、ということです。で、ハフマン符号の作り方は先週説明しましたが、まあ、頻度の低い順に、まあ、選択して、それで、キーをどんどん作っていきます、ということになります。で、一度作ったキーはですね、まあ、統合して、で、まあ、頻度の合計をですね、計算しておいて、まあ、それと、他の文字の頻度を比べると。で、どんどん、キーを作っていくということになります。まあ、こういうふうに、最終的にですね、まあ、こんなふうなキーになります。こういうふうですね。こういうふうにしますと、まあ、こういうふうなキーができまして、で、ルートノードから、文字に対、各文字に対してですね、辿っていくと、辿っていって、まあ、通過した、ノードについている数字を、数字と言いますね、まあ、数字をですね、つけていくと、まあ、ここに書いてありますような、符号になります。符号列になります。こういうことです。で、まあ、これを、まあ、符号化しますと、文字からハフマン符号に、ハフマン符号から、文字に変換することができますよ、ということで、まあ、例としてですね、こういうふうな、ものを出して、説明をしました。で、重要なのは、何回も言いますが、ハフマン符号っていうのは、まあ、二分二のですね、リーフノードに、各文字を割り当ててますので、リーフノードっていうのは、その後に、一つもノードが出てこないということですね。ですので、また変えます。各の、まあ、ここでですね、文字から、ハフマン、あ、じゃあ、ハフマン符号からですね、ハフマン符号から、文字に、複合するときに、まあ、左からですね、ずっと、ハフマン符号を追っていけば、まあ、区切れがですね、わかる、ということになります。まあ、10って出てきたけども、この後、もう一つの文字を見てから、符号をつけな、符号をしなくちゃいけないかと言うと、そうじゃありませんで、まあ、10というふうに出てきた、時点で、 この後に続くものと言いますかね、この符号の10の後に続く符号を持った文字というのはないということになりますので、リーフノードですからね、ですので、もう10と出てきた瞬間にここはもう A であるよというふうに確定できるということになります。で、まあ、アフガン符号どのくらい圧縮ができるかという話をこれでやりました。ちょっと、まあ、アスキーコードですね。8ビットを使います。ね、で、それから、まあ、練習問題といいますかね。例題で出した、アフガン符号と比べてみましたということなんですが、例題で出したのは5つしかありませんので、で、アスキー文字はもっとたくさん あるわけですので、まあ、簡単に比較することはできませんが、例えば、普通ですね、アスキー文字で、書いていたのを5つしかない、そういうことが分かっていれば、まあ、このですね、ハーフマン符号を使って、このくらいに圧縮できますよ、という話になります。で、先週、この後にこういう練習問題をしてもらいました。先週の練習問題ですので、あんまり詳しくは言いませんが、まあ、さっきと同じように、まあ、頻度をですね、低い順から低い順に、まあ、統合していくと。で、統合して木を作っていくと。で、どんどん作っていくということになります。連々と、出しまして、まあ、最終的にですね、こういう木になりました。で、この木から、ハフマンコードができました、ということになります。で、これまでが、先週の、話です。で、今週はですね、これを使って、まあ、圧縮をしていきましょうということです。まあ、もうハフマン符号のところでですね、例えば、アスキーコードと比べてどのくらい圧縮できましたよという話をしてますので、まあ、圧縮ということをすでに説明入ってるわけなんですが、まあ、この、あるデータがですね、あるデータがどのくらい圧縮できるかということを考えます。まずね、まあ、ハフマン符号とはちょっと離れて、まあ、あるデータが与えられたときにこれがどのくらい圧縮できるかということを考えます。で、まあ、そのときにですね、考える必要が出てくるのはこのエントロピーですね。で、エントロピーも多分情報前期の情報理論で出てきたと思うんですが、出てきたよね。これが出てこないと話にならないな。うん、で、情報理論なので多分今から説明すると言いますかね。ことは、皆さん前期に、勉強してるんだと思いますが、まあ、エントロピー、いろんな、解釈ができるわけですけども、ここでお話しするのは、平均情報量である。ね。で、もう一つ、下に書いてあります。その下に書いてありますように、まあ、これ以上圧縮できない、限界点を表しています。ということです。今からお話しするのは、まあ、圧縮の話ですので、まあ、平均情報量というよりは、もう少し、こなれた、まあ、今から説明することに即して言いますと、まあ、これ以上圧縮できない限界点ということになります。で、まあ、式はですね、まあ、こういうふうな、式になります、ね。で、さっきまで説明していました、あとハフマンコード。平均符号帳というのは、まあ、 まあ、エントロピーがですね、これ以上圧縮できない限界点と書いてありますので、まあ、それよりは少し大きいか、等しいかということになります、ね。ただ、このハフマン行動というのはですね、かなりよくこのエントロピーをですね、禁じしてまして、で、いつでもですね、このエントロピーに近いということですので、圧縮の時には、ほぼすべて、この最終的にはですね、ハフマンコードを使って、圧縮するということになります。で、じゃあ、いろいろ圧縮方法があるけども、何が違うかと言いますと、ハフマンコードのですね、を作る前段階といいますかね、それが違う。で、なるべくハフマンコードに落として圧縮できるような、まあ、そういう、なんですかね、データに直して、で、その直したものをハフマンコードにかけ、ハフマン、符号化して、それで圧縮するということになります。で、さっきのですね、練習問題1、もう何文字、これね、2、4、6、7文字ですか。記号が、7つあった、その、練習問題を、例にとって、で、エントロピーを計算しますと、まあ、P がずらずら出てきますが、まあ、計算しますと、だいたい 2.5 になりますね。2.5 ビットということになります。で、さっきのですね、練習問題1で、ハフマンコードの平均符号帳はいくつになるかというふうに計算しますと、まあ、これは、各文字のですね、符号帳ですね、それを足して、まあ、足してというか、まあ、平均を取ればいいということになります。で、平均取りますとちょうど3になります。こういうことですね。ですから、エントロピーがあと 2.5 ビットですね。で、ハフマンコードが、3ビットということで、まあ、この場合には、まあ、エントロピーよりも、まあ、0.5 ですかね。まあ、0.5 ってかなり大きい数ですが、まあ、ハフマン構造の方が大きくなってしまったということになります。これがひっくり返ることはありません。ひっくり返ることはありませんが、これがですね、もっともっと大きくなった、エントロピーに比べてハフマン構造の平均符号帳が、もっと長くなるということはありません。非常にこのエントロピーですね、ハフマン構造、に通った数になります。こういうことになります。で、先週ではなくて、先週か。先週の話ですね。英語の、英語の文字のですね、英語の文字というか、アルファベットの、出現頻度の分布という話をしました。その時にですね、まあ、カエサルというか、シーザーというプログラムがありまして、それは、シーザー暗号を、まあ、解くようなプログラムでしたけど、まあ、それ、アルファベットのですね、使用頻度を利用しているという話です。で、それが書いてありましたので、まあ、書いてありましたので、それを使って、どのくらい、どのくらいのエントロピーになるかというのを計算しました。で、その前にですね、まあ、シーザー、まあ、各文字がですね、出現、頻度が異なるということを使わないで、アルファベット、すべて等確率で出てきたときに、エントロピーはどのくらいになるかというのを、まあ、計算してみました。で、計算しますとこうなります。エントロピーじゃなくて、アルファベット26文字あります。A から Z まで、 26文字あります。それが等間隔、あと等確率ですので、まあこういうふうになります。で、計算しますと 4.70 ビットですね。まあ大体約、4.70 ビット、ということになります。で、それに対して、まあ、シーザーですね、で、の説明に出ている頻度分布を想定しますと、まあ、どういうふうになるかと言いますと、まあ、計算しますと、大体 4.09 ビットということになります。まあ、等確率で出たよりも、まあ、少しですけども、まあ、頻なんですかね、エントロピーが小さくなったということになります。まあ、エントロピーが小さくなったというのは、さっきのですね、ハフマン符号で言いますと、二分儀にしていきますけども、その二分儀の、深さですね。深さがちょっと短くなったと。深さが、浅くなったと。まあ、そういうふうに考えることができます、ね。浅くなるというのは、つまり高度が短くなるということです。平均の高度が短くなるということです。ですから、まあ、これを使いますと、こういうふうなですね、確率分布を使いますと、等確率で、を想定したものよりもちょっと短くな、圧縮率が、高くなりますということになります。で、今からデータの圧縮の話をしますが、これ、前にも出したんですが、まあ、圧縮って言ってもですね、いろいろあります。対象データによる、まあ、区別もありますし、圧縮の方法というですね、種類というか、特徴によっても、まあ、いろいろ分類ができますよということです。まあ、対象データにはいいですね、まあ、いろんなデータ、テキストもありますし、音声もありますし、画像も動画もありますよという話。で、圧縮方式は、可逆圧縮と、まあ、大きく分けますとですね、可逆圧縮と非可逆圧縮ですね、それに分けられます。可逆圧縮というのはロスレスですね。で、非可逆圧縮というのは、まあ、ロシ圧縮というふうに言われたりします。まあ、ここに、漢字を見れば多分皆さんわかると思いますけども、まあ、可逆っていうのは、圧縮した後ですね、元のデータに戻すことができます。それに対して、非可逆、ロッシーの場合には、まあ、字を見ればわかるかと思いますが、圧縮した後ですね、同じ、元のデータに戻すというのはできなくなります。その代わり、非可逆の場合には圧縮率が高くできますということになります。で、一般的なですね、データ圧縮の流れというのはこんなになります。また元のデータがあります。まあ、元のデータがありますよということで、さっき言いましたように、まあ、データ圧縮ですね、符号化をするわけなんですけども、その符号化、何を使うかと言いますと、ほとんどの場合は、さっき説明しましたハフマン符号ですね、これを使います。で、ハフマン符号を使うんですが、その前にですね、圧縮しやすいデータに変換するという作業があります。で、圧縮しやすいデータというのはどういうものか、まあ、ここに書いてありますように、まあ、これ以外にも、まあ、いろんな書き方あるかなと思いますけども、ですね、まあ、2つ挙げました。で、出現する事象の確率の偏りが大きいですね。まあ、アルファベットの出現頻度の頻度を頭に 思い浮かべていただければわかるかなと思いますけども、まあ、E がですね、アルファベットの場合には、E がたくさん出てきます。で、その代わりに Z がほとんど、 Z はほとんど出てこないですね。そういったときに、まあ、E は短い符号帳で、で、Z は長い符号帳でというふうにしますと、まあ、出現するデータに対してですね、圧縮がかかりやすいということになります。ですので、まあ、こういう、出現する事象の確率の偏りが大きいですね。まあ、それが、重要になります。で、もう一つ、出現する事象の数が少ない。これは、データの、まあ、記号なんですね。記号がもし、少なくできるんだったら、まあ、少なくしましょうよ、ということです。まあ、例えば、まあ、いろんな、場合が出てきますけども、さっき、例題とかですね、練習問題で、5文字とか7文字のデータについて、ハフマン符号を、します。ハフマン符号化をしました。で、実際には、例えば、アルファベット26文字あります。で、26文字あるんですけども、その26文字、あるデータを見たら、アルファベットって書いてあるんで、ここに出てくる、データはアルファベットだよ、というふうに書いてあるんだけども、実際には、5文字しかね、5種類の文字しか、あるいは 7種類の文字しか出てこなかったと、言った場合には、データとしてですね、データじゃなくて、記号として、7文字あるいは、5文字だけ考えればいいということになります。まあそういう時には、事象の数が少なくなりますので、圧縮しやすくなるということになります。まあこの圧縮しやすいデータ、まあデータによって、っていうのは、例えば、音声あるいは画像について、まあいろいろやり方はあるわけなんですけども、まあそれは、この後に、個別に説明をします。で、こういうふうにですね、圧縮しやすいデータに変換した後にですね、符号化をします。まあ、ほとんど、まあ、さっきも言いましたように、ほとんどの場合は、この符号化というのはハフマン符号を使います。で、なんでかと言いますと、まあ、さっきも言いました。まあ、エントロピーですね、かなり、まあ、エントロピーをよく近似するということですので、このハフマン符号化で、符号化して圧縮しますよということです。まあ、これが大体ですね、よく使われるデータ圧縮の流れということになります。で、まあ、個別のちょっと話に入っていきますが、最初に説明しますのは、まあ、ZIP に代表されます、まあ、データと言いますかね、ファイルの圧縮です。皆さん、コンピューターですかね、まあ、使ってますと、まあ、自分のファイルに圧縮をかけたり、あるいは圧縮した後データをですね、解凍したり、解凍って言いますか、伸長したり、まあ、そういうことを、まあ、日常茶飯ですが、やってるかなと思います、ね。で、まあ、そういう時にも、さっきも言いましたが、ハフマン符号化を行います。で、さっき説明しました可逆圧縮、非可逆圧縮ですけども、ファイルの圧縮の時にですね、非可逆圧縮をしてしまいますと、元に戻りませんので、何のためにやったのか分かんなくなりますね。 ですので、まあ、実父に代表されるイスラエルの圧縮の場合には、まあ、簡約圧縮ということになります。で、まあ、ソフトウェア、まあ、いろんな、ソフトウェアを使っているかなと思いますが、まあ、Windows とかですね、まあ、これ以外にもたくさんあるかなと思いますが、まあ、まあ、2つ挙げました。で、Unix で、よく使われるのは、まあ、コンプレス、コンプレスはそれほど最近は使われないかもしれませんけども、まあ、gzip とかですね、bzip2 とかですね、まあ、こういうのが、まあ、比較的というか、まあ、よく使われるんじゃないかなと思います。少し前まではgzip、ほとんど gzip だったんですけども、gzip よりも、bzip2 の方が、少し圧縮率が高い、ということがありますので、まあ、最近はこういうのも、よく使われるようです。使ったことない人は、KKI でも使えるはずですので、まあ、使ってみてください。で、暇だったら同じファイルを、GZIP と、BZIP2 で、圧縮して、どちらが、ファイルの大きさが大きいか、調べてみるのもいいかなと思います。まあ、ZIP についてはこのくらいにしていきます。で、あと、文書の圧縮というのもあります。ね、文書の圧縮もやっぱり、まあ、GZIP と同じですが、まあ、符号を使って圧縮するということがありますね。で、というか、多分、文書の圧縮、ZIP、形式で圧縮するのが多かろうと思います。で、化学圧縮はそうなんですが、まあ、非化学圧縮も考えてみましょう。非化学圧縮ってどういうことか。非化学ですので、元に戻らない圧縮ということになります。で、普通は元に戻らないと困るんですが、まあ、例えばですね、ちょっと、見方を変えてみると、自動要約って言うんですかね。自動要約って言うかな。文書要約ですね。文書要約というのは、まあ、非化学の圧縮の中に含まれるのかなと思います。要約してしまいますと、まあ、元に戻すことはできませんが、かなりの、文書の圧縮になるだろうと思いますので、まあ、文書要約ですね。というのは、まあ、ここでいう非化学圧縮になるのかなという気がします。で、まあ、文書とか、ZIP とかっていうのは、それほどなんて言いますかね。データ的にあまり、まあ、まあ、圧縮に対してはあまり面白みがありませんので、これから先は、音声、あるいは、画像について、説明をしていきます。音声とか画像とかですね、やり方によって、だいぶ圧縮ができます。だいぶ圧縮はできるんですけども、まあ、その、高圧縮にするということは、つまり、非化学圧縮ということをやるということです。まず音声圧縮について説明をしていきます。で、圧縮するのにですね、まずは何をやるかと言いますと、アナログ波形ですね。音声は、まあ、例えば人間の声ですと、口から出たのがですね、波形がですね、空気中を飛んでいくと言いますか、伝わって、それで、例えば、マイクに入るんですね。で、マイクに入りまして、電気信号に変換されるわけなんですけども、まあ、その電気信号、まあまあ、アナログ波形で入ってくるわけですけども、圧縮するためにはですね、デジタル波形に変換する必要があります。まあ、これが、まあ、アナログ波形だと考えています。で、それに対して、 デジタル波形に変換します。デジタル波形に変換するということはどういうことかと言いますと、ここにありますように、標本化をします。で、標本化をして、量子化をします。この2つの作業といいますかね、処理を経て、デジタル波形に変換されます。標本化というのは、まあ、サンプリングって書いてありますけども、まあ、等間隔でですね、短い時間に、ごとに、この時刻でどのくらいの電圧、アナログ、まあ、音声波形っていうのは電気信号になっています。電気信号っていうのは、つまり、電圧の、上下って言いますかね。まあ、それに、変換されたということですので、まあ、その、音声波形がですね、この時刻でどのくらいの電圧を持っていたかということを記録します。ですね。それが、まあ、標本化と、サンプリングという作業ですね。で、それだけではダメで、まあ、デジタルの波形にとしますので、まあ、ここのですね、なんて言いますね、音声じゃなくて、時刻の電圧を、まあ、数値に直します。ということです。で、数値に直すときにですね、アナログではなくてデジタルに直しますので、まあ、あるところで近似をするということになります。で、まあ、近似をしたのが、まあ、ここに量子化って書いてありますが、まあ、こういうふうに、これかなり粗い近似でありますが、ここの横線、横の、なんですね、点線ですかね、この点線に、もう、ま、この点線の、値を代表とする、値に、ま、近似します。こういうことです。まあ、そうしますと、まあ、こういうふうな、数値に変換されていきます。こういうことです。実際にはもっとですね、ここの間といいますかね、点線と点線の間が混んでいて、で、もっともっとずっと、この、アナログ波形をですね、よく近似しているはずなんですけども、それを書きますと、スライドに書ききれませんので、こういうふうに、かなり大雑把な、量子化にしています。で、大雑把な量子化にしますと、まあ、こういうふうな数値で、に変換することができます。こういうことですね。で、もともとはこういうアナログの波形だったものが、デジタル波形に変換しますと、まあ、こういうふうなですね、数値列に変換することができました。こういうことです。で、これがデジタル、まあ、アナログ波形からデジタル波形に変換しましたと。こういうことです。で、このデジタル波形を使って圧縮をします。こういうことですね。実はさっきの、デジタル波形にした時点でかなりの圧縮になっているわけなんですけども、もっと圧縮ができます、ね。どういうふうに圧縮するかと言いますと、音声波形を、まあ、周波数に変換します。こういうことです。なんで周波数に変換するかと言いますと、普通ですね、音声を圧縮しようとしたときに、何のために圧縮するかというのを、考える必要があります、ね。普通は、圧縮したものを、まあ、例えば送信して他の人が聞くというふうな使い方をします。他の人が聞くということはどういうことかと言いますと、人間が聞けるデータに、そのデータは人間が最終的には聞くものであるということです。ですので、まあ、逆に言うとですね、 人間が聞いて、で、わからなければ、元のデータとですね、聞いたデータの区別がつかなければ、まあ、それは、元のデータと同じと考えていいだろうということです。で、人間というのは、まあ、大体は耳で聞きますので、その耳の特性ですね、それを考えます。で、耳の特性を考えますと、まあ、ここに書いてありますように、人間の耳はですね、低い周波数についても、少し鈍感、ね、高い周波数についても少し鈍感ということになります。ですので、高い周波数、低い周波数の部分は除いてしまっても、区別がつかない。ほとんど区別がつかない、ということになります。ですので、これは除いてしまいましょう。除きますと、ここの部分だけ送信って言いますかね、データとして残しておけばいいので、圧縮がしやすくなります。ということです。で、まあ、こういうことをしますと、かなりの圧縮ができます。ね、人間の聞こえる音を、まあ、再現ですね。ほぼ、元の音と区別、できない。ほぼ同じだというふうなものですと、例えば MP3 ですね。採用って言いますかね。よく使われているのだと、128kbps ですね。それとか、192kbps くらいだったら、普通の人は、それほど、不満なく、音楽とかですね、聞くことができるんじゃないかなと思います。多分皆さん MP3 プレイヤーとかあと持ってるかなと思いますが、設定はですね、128kbps とかですね、192kbps くらいじゃないかなと思います。まあ、人によっては、もっと、圧縮率低くしてですね、元の音に、近づけてるという人がいるかもしれませんけども、まあ大体こんなところじゃないかなと思います。まあこのくらいですね、大体、普通の人は、満足できる、音声、になるかなと思います。で、元の音とですね、ちょっと変わってもいいや。内容が分かれ、話してる内容が分かればいいやという場合にはもっともっと圧縮することができます。どのくらい圧縮できるか、ね。音声が聞き取れる、まあ、聞き取ればいいやという、まあ、そういうデータの場合には、例えばですね、携帯電話の場合には、まあ、大体、8kbps くらいですね。ですから、これと比べるとだいぶ、小さくなりますね。かなり圧縮ができているということになります。で、今、私も、事業音声を、MP3 プレイヤーに取ってますけども、それはですね、やっぱり、8kbps ということになります。ですので、まあ、ウェブにアップロードしてある私の、事業音声、聞いてみると、今、私が、教室でですね、聞いているのとだいぶ違っているというふうに思うかもしれませんが、まあ、それは、かなり圧縮かけているので、元の音声とはちょっと違うということになります。で、圧縮の話をするときにですね、まあ大体、音声とか画像の話が出てくると思いますけども、まあ人の声というのは、まあ声帯が、まあ、喉もですね、ここが声帯がありますけども、声帯のですね、振動によってその音が出ます。で、その音を、まあ声道の形によってですね、例えば、いろんな母音をですね、出すことができます。ということですね。で、 これどういうことかと言いますと、これどういうことかと言いますと、ま、あの、いろんな声が出せるように、皆さんいろんな声が出せるように思うかもしれませんが、声帯の機構と言いますかね、形で振動の仕方、あと声道の形というのは無限に変えられませんので、まあ、声道の形、例えばあの、まあ、声道の中に例えば唇も入っているというふうに考えますと、唇をですね、いくらあの、大きく開けようとしてもですね、顔よりも大きくなるということはありませんですね。ですので だいぶあの制約がかかっているということになります。で、だいぶ制約がかかっているということはどういうことかと言いますと、出せる音もですね、だいたい決まってきちゃいますよということです。またあの、だいたいですね、私たちが喋るというのはだいたい日本語を喋ったりですね、英語を喋ったりということになります。で、喋るときには他の人に聞いてもらうために話すわけですので、その、あの、まあ、言語として、まあ、ただ、あの、聞き取れる、まあ、そういう、あの、声ですね。それを出す必要がある。そうしますと、もっともっとずっと、あの、出す声の種類ですかね。それが、あの、限定されます。日本語の場合にはこういう、母音があります、子音がありますというふうな話を聞いたことがあります、あると思います。日本語の場合には皆さんあんまりあの母国あのほとんどの人が母国語ですので、まあ、小さい頃しか、そういう話聞かなかったかなと思いますが、あの、例えば英語ですね、英語の勉強をします、あの中学校の時にあの英語にはこういうあの発音記号があってというふうな話をしたがあったときにですね、ま、英語の、この音はこういうふうな口の形をしますよ、ね、だいたい決まっている、ね、そうしますと、あの そこからあそういう口の形をしますと、だいたい、音っていうのですね、決まってくるということになります。それがいくつかに分かれているわけですので、まあ、あの人間が出せる、口の形をですね、少しずつ変えて、出せる音よりもだいぶですね、あの言語の制約、を考えますと、少なくなるんですね。出す音、あの私たちが、まあ、人に聞かせるたびに、喋る声というのは、種類がだいぶ少なくなるということになります。で、そのですね、データの、あの、偏りですかね。それを使いますと、圧縮がしやすくなりますよ、と思います。まあ、例えば、あの、日本語の例に、しますが、大体ですね、あの、日本語の母音、誰が喋っても、大体ですね、同じような波形になります。ね。1年生の後期で、基礎電気理論の授業がありましたが、まあ、その時にですね、音声波形を、まあ、オシロスコープですね、どういうふうに、あの表示されるかというのをお見せした覚えがありますけども、まあ、あの、あーっていうのはこういう、波形、いいっていうのはこういう波形というふうな話をします。で、あの、波形でもわかるんですけども、あの、もっと、あの、この母音についてですね、あの、まあ、特徴をですね、出すためにはどうするかと言いますと、まあ、周波数、に変換するということになります。さっき、ちょっと前に戻りますが、まあ、ここでですね、 音声波形を周波数表現しましたということになります。特に母音、母音の場合にはですね、この周波数表現によって各母音の違いが出てきますので、その違いですね、それを利用すると圧縮率が非常に高くできますよという話をします。で、日本語のですね、母音、をこう例にとりますが、これどういうグラフかと言いますと、日本、ですね、母音を発生したときに、周波数表現をするわけなんですけども、その周波数表現の、低い方から見てですね、一番最初に、声道の、形によって強められている周波数がどこであるか、どこの周波数が声道によって強められているかというのを表したグラフで、 F1 っていうのは、一番低い方から見てですね、周波数の低い方から見て、最初にですね、一番、周波数が強められている部分ですね、強められている周波数を表しています。で、F2 っていうのは、その F、ここのですね、F1 よりは、少し、F1 よりも、高い周波数の中で、その次に低いですね、周波数、強められている、強められている、その次に低い周波数を表しています。で、フォルマントという名前がついてますけども、F1 というのは一番精度による、強められ、周波数の強められ、周波数の精度によって、強められる、周波数ですね、低い、一番低い方を、F1 に表す。F2 はその次ということになります。で、こういうふうにしますとですね、こういう、アは、ここの部分ですね。このグラフで、上に表しますと、ここの部分。で、イはこの部分というふうにですね、母音によって、強められる周波数が変わってくるんですね。ここに表してあります、ここに書いてありますのは、周波数、どちらも、縦も横も周波数のですので、原理的には、音として 見ますと、ここにある、音もありますし、ここにある音もある、ここにある、ここに対応する音もあるわけなんですけども、日本人が、日本人がですか、日本語のですね、母音を喋った場合には、だいたい、イだったらここに、エだったらここに、というふうに、なるんですね。ですので、母音を認識しようというふうに考えた場合には、別にここは、音として出てこないので、考える必要はないんですね。ここもやっぱり、母音の中、枠の中に入ってませんので、周波数として見た場合には、というか、音として見た場合には、ここに対応する音があるはずなんですけども、人間って言うんですか、日本語の、母音を認識しようというふうに、考えますと、ここはもう考える必要はないということになります。ですので、周波数、聞こえるって言いますかね、音としては、ここの中のですね、枠の中、どこでも音は出るわけなんですけども、日本語の、母音ということを考えますと、 ここの近くにあります、音はイデアルと認識して、ここ の, あの近くにある、音はエデアあるというふうに認識するというふうにするとですね、だいぶ、圧縮ができますよということになりますね。例えば、まあ、ここのですね、周波数を何分割するかというふうに、まあ、考えますね。ここも何分割するかとの考えます。で、例えば、これをですね、100分割した、ここを100分割しましたと、2次元になってますので、1万ですね。1万という、まあ、分類の方法も、あるわけです。量子化の方法もあるわけなんですけども、実際には、まあ、母音を認識しましょうとしますと、ここの5つしかありませんので、ここのですね、近くにあったら、イだとこういうふうに、決めましょう。エだと、ここの場合にはエだと決めましょうと言いますとですね、この、1万というですね、分類が、たったの5つに、分類することができるということになります。で、圧縮した後ですね、どういうふうに使うか、ということを考えて、で、まあ、それに対応する圧縮方法をしますと、まあ、劇的にですね、圧縮することができますよ、ということになります。で、まあ、今、音声、認識、音声に対してですね、概念的な話をしましたが、これからはちょっと、使われている方法ですね、実際に使われている方法の話をします。まず最初に、PCM 符号化というのがあります、ね。この PCM 符号化というのはですね、もうすでに、説明をしました。どういうことかと言いますと、アナログ信号をですね、デジタル変換、信号に変換しましたという話をしましたけども、まあ、それが、PCM。まあ、ここに書いてありますように、アナログ信号を一定時間ごとに標本化し、ね、定められたビット数の数値、整数値に、量子化しますよという話をしました。で、それはつまり、さっきに戻りますが、まあ、これがこの話です。これは PCM、符号化ということになります。で、どういうところに使われているかと言いますと、CD のですね、音声は、PCM ですね、符号化ということになります。CD の場合には、まあ、標本化周波数が 44.1kHz ですね。量子化ビット数が 16bit ということになります。で、PCM 符号化っていうのは、狭い意味では、まあ、圧縮には入らないんですけども、まあ、この PCM ですね、まあ、圧縮データとして扱うことができます。というのを、このスライドでお見せします。まあ、どういうことかと言いますと、音声は、伝送しましょう。例えば、電話とかですね、音声を、伝送しましょうということを考えます。で、電話っていうのは、一人、一対一で使っているわけではありませんので、データとしてですね、たくさん、いろんな人が、いろんな人に、電話をかけているんですから、機関部分というのは、複数の音声が、伝わっているということになりますね。で、PCM でデジタルデータに、変換されていますので、数値として扱いますね。で、数値として扱いますので、例えばですね、複数の、 入力をですね、順次切り替えながら、まあ、自分活してですね、順次切り替えながら、伝送路を、まあ、シェアするというふうに考えますと、まあ、シェアする、この線の分だけ、圧縮をして送ったということになります。皆さん、ハードウェアキット実験で、マルチプレクサーとかですね、デマルチプレクサー、データセレクターとか、データディストリビューターというのを、勉強したかと思いますけども、まあ、こういうのを使いますと、まあ、伝送路をですね、切り替えて、まあ、同時間ですね、複数の、音声を伝送することができる、ということが、わかるかなと思います。まあ、PCM でも、まあ、こういうふうな伝送路を作りますと、まあ、この伝送路ですか、入力出力の分だけ圧縮する、まあ、同時にですね、送信することができるということがわかるかなと思います。で、PCM 符号化でも、かなりですね、圧縮することができるんですけども、もう少し圧縮したいと、ね、いう場合があります。その時にはどうするか。ADPCM という、方法を使います。ADPCM っていうのはどういうことをするかと言いますと、PCM の場合には、量子化するですね、値、量子化した値というのは、どこを表しているかと言いますと、ここの0ボルトからですね、実際の電圧、これの、まあ、値というのを書き入れている、データとして書き入れているわけですけども、普通はですね、この、音声波形というのは、時間を短くし、サンプリング周波数を短くしていけば、緩やかに変化しているというふうに考えることができます。緩やかに変化しているというのはどういうことかと言いますと、いきなりですね、マイナスのですね、ボルトからですね、プラス、200というのは、まあ、急にですね、ここからここまで、一番高いところまで変化するということはないというふうに考えることができます。そういったときにどういうことが考えられるかと言いますと、0ボルトからこの電圧のですね、データを記録するんではなくって、前のデータから、一つ前にサンプリングしたデータからの差分を、書き込むということをします。そうしますと、ここに書き入れる数、数の種類といいますかね、それが、限定されます。PCM の場合には、ここをですね、データとして表す場合には、まあ、この場合には例えばですね、100いくつというふうに、まあ、ここで表しますと、101、まあ、ここですね、128から、マイナス127までのデータとして扱います。まあ、8ビットですね。まあ、そういうふうに考えますと、例えばですね、ここが、まあ、PCM の場合には、120とかですね、まあ、そのくらいになります、こういうことです。ですから、PCM の場合には、ここにですね、書いてありますように、128からマイナス28まで、マイナス 127まで256というあのデータの種類って言いますよ、あの数値の種類を使わなくちゃいけないんですけども、 ADPCM の場合には聞きます、あの、前のにサンプリングしたデータからの、差分だけを考えればいいということになりますので、もっともっと ずっと圧縮す、出てくるです、ね、数値の数、数値の種類を限定することができます。例えば、64からですね、マイナス63、例えば、7ビットで、表すことができますということになります。そうしますと、片や8ビット片や7ビットということですので、圧縮することができますということです。これはあの、さっきですね、あの、ここでですね、データ圧縮処理の流れというふうに書いてありますが、あの、出現する事象の数がですね、あの ADPCM の方が PCM よりも ADPCM の方が少なくなるということを利用しているんですね。ADPCM の方が出現する事象が少なくなり、小さく、あの、少なくなりますので、まあ、圧縮、より、高く圧縮できるということになります。で、まあ、音声、あの、まあ、いろんな、あの、圧縮がありますが、MP3 という、圧縮方法もあります。ね。まあ、皆さんご存知のように、まあ、携帯などの音声プレイヤーなんかで、利用されています。この、MP3 っていうのも、まあ、あの、さっきの ADPCM とかですね、PCM、よりも、圧縮してますので、あの、周波数、さっきのですね、周波数、大気に変換して、この、あの MP3 の場合にはですね、圧縮していますが、あ、まあ、この、MP3 プレイヤー、MP3 という圧縮方法もあります。この他に、MP、あの、皆さんおなじみの、圧縮、あの、音声の圧縮方法には、あの MP3、MP3 の他にですね、セルプというふうな、あの、方法もあります。このセルプっていうのはですね、何かと言いますと、皆さん携帯電話を持っているかと思いますけれども、その携帯電話で採用されている、圧縮方法です。あの、セルプにはですね、いろんな、あの、バリエーションと言いますかね、あの、まあ、拡張がありまして、現在では、まあ、あの、こういう風なんですね。あの、拡張を使った、あの、圧縮が行われています。まあ、大体、8kbps くらいになります。で、ベクトル量子化と、線形予測という方法を使っています。まあ、線形予測については、ベクトル量子化についてもですけども、あの、この時間では、説明しませんが、あの、3年生になってからですね、あの、関口先生の授業で、ヒューマンマシンインターフェースかな？ヒューマンマシンインターフェースで、説明があるかなと思います。で、まあ、音声はこのくらいにしておきまして、画像圧縮についても簡単に、説明をします、ね。画像圧縮もですね、音声とほとんど同じです。あの、ちょっと、あの、思いつかないかもしれませんけども、画像もですね、やっぱり周波数帯域に直して、それで、変あの圧縮をするということが行われています。画像で、あの、周波数ってなんだということはあるかもしれませんけども、まあ、後で説明をします。で、まあ、あの、画像圧縮でですね、よく使う方法、JPEG という方法があるかなと思いますが、この JPEG というのはですね、あの、どういうことをやるかと言いますと、 画像をですね、小さい、部分に分割します。8×8 に分割します。で、その 8×8 のブロックで単位で、まあ、圧縮をかけるということになります。で、ここにですね、周波数、高周波数部分をカットし圧縮というふうに書いてありますが、高周波、画像で高周波多いことどういうことかと言いますと、ある部分で、画像が急激に変わった、例えば横で、画像をですね、横に、見ていったときに、色が、というか、色がですね、急激に変わるところがありますよね。まあ、それが周波数が高いというふうに言います。それに対して、ある区間からある区間まで、ほとんど色が変わらないというふうになるところもありますよね。その部分は、周波数が低いというふうに考えることができます。まあ、そういうことを使いますと、音声とですね、同じような技術が使えるということになります。で、JPEG の圧縮については、この時間でですね、全部説明することはできませんので、これも多分3年生になってから、大渕先生の授業で、名前忘れました。なんていう授業だったか忘れましたが、大渕先生の授業でですね、詳しく説明があるかなと思いますが、圧縮の、種類によってですね、どういう、違いがあるかというのを簡単にお見せしたいと思います。皆さんがよく使うの JPEG だろうと思いますが、JPEG っていうのは圧縮しますとブロックノイズというのが出てきます。で、元の画像からしますとですね、拡大しますとですね、まあ、こんな風に、色ムラみたいなのが出てきます、ね。まあ、それに対しまして、PNG っていうのは、まあ、13、ちょっとですね、ザラザラしている感じがしますが、色ムラみたいのは、この場合には出てない。そんなんです。JPEG をですね、もっと拡大しますとこんなになりますね。こちらの方が、これよりも、圧縮率が高くなってますけども、本当は、ここの部分にはですね、色がついてちゃいけないはずなんですけども、ブロックノイズを、ノイズと言いますかね、圧縮するときに、変なノイズというのが、出てきます。中の方もですね、色ムラが出ているというのが、見て取れるかなと思います。皆さん、画像圧縮するときに、画像圧縮する画面が、結構あるかなと思いますが、データによってですね、データによって、データと、方法によって得て不得てがありますので、その辺をですね、よく調べて、この場合にはこういうデータで、このくらいの圧縮なのでこういう、圧縮方法をするというのをですね、考えながら、圧縮データの圧縮をしてください。ちなみに JPEG だとこんなになっちゃいます。こういうことで、JPEG の JPEG で使われている方法としてですね、DCT、離散コサイン変換というのがあります。DCT というのは、JPEG あるいはさっきお話ししました MP3 などで利用されています。で、さっきも言いましたが、空間領域から周波数領域に変換して圧縮を行います。で、周波数領域でですね、ということから、ピンとくる人いるかもしれませんけども、フーリエ級数展開を利用します、こういうことです。つまり、 ですね、確か、基礎電気論で、説明したかと思いますけども、基礎電気論ですか？基礎電気論だと思ってます。説明をしたかと思いますけども、複雑な波もですね、複雑な波も、簡単な波の、足し算で表すことができますよということです。で、三角関数といいますかね、三因波の複数の三因波で表すことができるということが分かれば、三因波のパラメータだけを、与えてあげれば、その複雑な波形も近似することができるということになります。で、簡単ないくつかのパラメータだけ与えればいいということは、つまり圧縮が書きやすいということです。それですので、まあ、そのですね、三角関数のパラメータ、これを、波形と言いますかね、元のデータから変換することによって、劇的に圧縮することができます。ね。まあ、その時に、人間の視覚の、特徴を利用しますと、もっと圧縮することができますよ。低周波の方に人間の視覚っていうのは低周波に敏感、高周波にはあまり、鈍感であるというふうに、言われています。ですので、あまり、ですね、急激に変化するところは、少しカットしてしまっても、区別がつかないということになります。ですから、その部分をあと圧縮に利用するということになります。例えばですね、この別にこの画像じゃなくてもいいですが、ここの四角の部分をですね、切り取って、で圧縮してみましょうということになります。で、二次元の画像からなってますので、縦横ですね、高周波、低周波というふうに、分けて書くことができます、ね。で、左上が、縦横低周波ですね。右下が、縦横高周波というふうに見ることができます。そうしますとですね、大体の画像は、こちらの方は、数値が高いんですけども、低周波の部分は、数値が高いんですね。ここら辺の方はですね、ほとんど、データがないというんですか、数値がない、ほとんどゼロになってしまうということになります。ゼロになってしまいますと、データをですね、書かなくてもいいということになりますので、ここの部分は、無視して、圧縮することができます。それが、トリサンコサイン変換ということになります。さっきですね、フーリエ級数展開を使って、表しますという話をしました。ね、で、低周波の方は、数値がありますので、値が必要なんですけども、高周波の部分、というのは、値がない、ですので、フーリエ級数展開で、例えば、何項まで、書けばいいかというのですね。その何項というのが、かなり少ない項数で、表すことができるということになります。そうしますと、だいぶですね、ここの圧縮が高くできるということになります。実際には、この辺、多分、大渕先生の授業で、この辺、説明してくれるかなと思いますけども、さっきも言いましたように、低周波部分から高周波部分に、値を、データを入れていきます。で、 まあ、この辺の部分は、ほぼゼロですので、データとして、入力しなくてもですね、カットしてしまっても構わない。人間には、違いがわからないということになります。ですので、圧縮、この高周波の部分を使って圧縮ができるということになります。で、最後、圧縮って言いますね、画像圧縮のところを、駆け足でと言いますかね、説明していきましたが、まあ、大体、授業で、説明するところは、終わりました。ね、で、この授業で勉強したことは、どういうことだったかと言いますと、最初に、アルゴリズムと、この授業の名前がアルゴリズムとデータ構造さんという名前ですので、アルゴリズムだけやってもしょうがないだろうということで、データ構造のスタックを最初にやります、ね。このスタックのところは、オートマソフト言語の続きでもありました。ね、構築記法を計算するときにスタック使いますよという話をしました。で、その後ですね、構文解析の話をして、CYK 法ですね。あと、ダイクストラ法とかですね、アーティンじゃなくて、CK は、それで、チャート法も簡単に説明をします。で、その次に、最短経路のですね、探索として、ダイクストラ法とか、A スターアルゴリズムの説明をしました。で、あと、DP マッチングの話をしました。で、その、CKY とかですね、ダイクストラ法とか、A スターアルゴリズム、DP マッチング、これらに共通した、ものとして、動的系加工ですね。まあ、この、今まで説明しましたの、は、実は、動的系加工、一つにまとめますと、動的系加工という方法ですよ、という話をしました。で、前半が終わりまして、後半から、文字列検索というのを説明します。シンプルサーチとかですね、KMP とか BM とか、というのを説明します。A4 コラジックについても、簡単にお説明します。で、4月かけてから、データ圧縮の話をしました。アフマン符号化とかですね、いう話をしました。で、今日エントロピーの話をしたりですね、音声解消の圧縮について、簡単に、説明をしました、ね。で、DCT ですね。DCT についてもちょっとだけ、お話をしました。ね、今日で、授業終わりますが、卒論とかですね、研究室にもやりますけども、こういうふうな考え方というのは、よく使われると思います。卒論まで、あるいは、社会人になるまで、覚えておいたらいいかなと思います。文字列検索の場合には、この文字列検索ってこれ以外にもたくさん方法はあるわけですけども、データによって、タスクによって、その中からですね、最適なものを選んで、インプリメントする必要があるということを覚えておきます。データ圧縮については、駆け足でしかできませんでしたが、ハフガン符号化はですね、非常に重要です。何を圧縮するにしても、ハフガン符号化、最終的にはですね、これが使われますので、よく覚えておいてください。で、なんでこのハフガン符号化がよく使われているのかというのを、頭に入れながら、使ってください。よく使われているから、知ってるから使うんではなくって、だけではなくって、こういう特徴があるから、ハフガン符号化は使われるんだと。で、自分も、この方法、この場合には使うんだというふうに考えながら使ってください。 で、圧縮については、まあ、多分ですね、3年生になってからの授業で、音声も画像も、圧縮の話が出てくると思いますので、それまで、覚えておいてください。それでは、終わりますが、先週も出しましたが、レポートを、出してもらいます。で、締め切りが2月の12日、先週、1週間前に設定して、ありましたが、2月の4日とかって書いてありましたが、12日に延ばします。で、提出場所は、私の、居室前のレポート入れに入れてください。で、表紙はですね、CNS に載せておきますので、その、表紙をダウンロードして、印刷して、使ってください。じゃあ、終わりますが、何か質問あります？試験ですけども、圧縮のところまで出しますが、圧縮のところは駆け足でしかできませんでしたので、細かいところは、出しません。簡単なって言いますかね。スライドに出ていたようなところだけを出しますので、その部分については解けると言いますかね。問題が出ても、書けるようにしておいてください。それでは質問なければ終わります。